皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第52回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと気になっていることについてゆるくお話しする番組です。はい、第52回目ということなんですけども、前回は、息子娘の安否が心配になる映画たちみたいな感じで、まあちょっとテーマを決めて映画を紹介させていただきまして、まあさらっとラジオ始めてますけど、また2週間ほどちょっと空けてしまいました。すみません。ちょっとね、普段録音してる時間にあのレッスンが入ったりとか、ちょっといろいろイレギュラーが続いてまして、ちょっと撮る時間がなくて、はい、申し訳ないです。はい、まあ最近の出来事で言うと、まあ僕に限らずですけど、まあオリンピックがスタートしまして、まあもともと僕はそのイベントをやる側の人間だったのなので、最近もうイベントできなかったりとか延期とか中止とかね、いろいろずっと続いてる状態だったので、まああと好きなバンド、応援してるバンドがフェスがなくなったりライブ中止になったりとかね、いろいろなってる中でオリンピックはやるんかいみたいな、ね、気持ちがどっかやっぱりどうしてもあったんですけど、まあ今もモヤモヤはしてる感じはねあるんですけど、でも無観客でやるってなったら、まあそれだったらいいかとか思ってたけどでもやっぱり始まってみると4年間ね、まあ5年間になっちゃいましたけど、この大会のためにかけてきた選手たちの姿っていうのを見ると、まあ応援せずには当然いられないし、僕自身スポーツは好きだし、自分でもたまにやったりもしたりするんで、まあ、本当は遊び程度ですけど、すごくワクワクした毎日を送ってますね。ここで選手にありがとうっていうのも、お前らのためにやってんじゃねえって言われちゃ終わりなんですけど、まあ非常にやっぱりなんか頑張ろうって思える感じはしますよね。なんかメダル取っても取れなくても頑張ってる姿を見ると、やっぱオリンピック面白いなって4年ぶりに思い出した感じはあります。まあ多分こっからみんなどんな対応していくんだろうってね、菅さんとか小池さんとか大成功とか言われてもこっちもやもやするだけですけど、あんま政治的なことはここで言おうとしてなかったりな、ちょっとそっちに寄ってしまった、すいません。そう、まあでもとにかくね、今は選手を応援してスポーツを楽しんでる習慣という感じなんですけど、まあそのとこで今回のテーマなんですけど、まあ、今まで僕が話してなかったYouTube の好きなチャンネルについてちょっと今日は触れてみたいなと思ってまして、僕は結構 YouTube 好きなんですよね。テレビも結構見るんですけど、最近は結構 YouTube 見る時間の方が多いかもな。僕帰る時間っていわゆるゴールデンとかの面白い番組とか見れる時間じゃないので、深夜の笑い番組見るかとか録画したドラマ見るかぐらいしかテレビは見ないんですけど、やっぱり空いた時間に見やすい YouTube っていうのは見る時間が多くて、結構王道のね、ヒカキンとかあんま見ないけど、ヒカルとかなんかヘラヘラ三重士とか、そういう YouTube の人が思い出す YouTuber みたいなの人も 見るし、なんか割とマイナー系もいろいろ見たりはするんですけど、今回その中でも、まあ、今回大丈夫、ゲーム実況をそんな見ない人でも今ハマってるゲーム系 YouTuber っていうのをちょっとお話したいなと思います。そもそも僕自身はゲームをしないんですよ。携帯のアプリとかでもたまに麻雀とかやったりとか、ちょっとしたパズルゲームとかはたまに思いつきでやったりしますけど、RPG をとにかくやり込んでるとか、このゲームを全部クリアしましたみたいな経験が生まれてから今までほとんどなく、やっても飽きちゃう、買ってもらうけどポケモンもそんないけないしみたいな、クッパ倒せないしみたいな、なんか割と飽きて途中でやめちゃうことが多い人間なんですけど、ただ人がゲームをやってる姿はすごい好きなんですよね。一緒にこうなんか楽しめるというか、たまにやらせてもらって十分ぐらいのゲーム好き具合の僕なんですけど、最近ちょっとゲーム実況というか なんかゲーム配信をしてるチャンネルを見る機会が増えまして、あ、ゲーム好きじゃない人でもやっぱ面白いチャンネルってあるんだなっていうのを初めてここ本当半年ぐらいかな気づいたんですよね。なのでまあ今日はそんな感じでお話したいなと思います。2つちょっと紹介したいんですけど、僕が普段見てるチャンネル、1つ目がゲーム散歩ライブドアニュースというチャンネル。まあゲーム散歩の後にこうスラッシュがついてライブドアニュースってなってるんで、まあ要はライブドアニュースが監修というかしてるってことだと思うんですけど、まあ、登録者数22万人というチャンネルで、まあこれがどんなチャンネルかというと、まあいろいろな専門家の人と一緒にいろんなゲームを見ていくというチャンネルでして、まあ、どういうことかというと、僕が最初にこのチャンネルをその見るようになったきっかけになったのが、オクトパストラベラーというゲームを作曲家の新垣隆さんが解説していくという動画がありまして、あの新垣隆さんってあのゴーストライターで有名になったあの、まあ、被害者というかねゴーストの方の人なんですけど、今ジェニーハイとかでゲスの極みの川谷絵音さんとかとバンドもやったりしてますけど、まあ、要は音楽プロの作曲家、曲を作る人がそのオクトパストラベラーというゲームの中の音楽を解説していくという内容なんですよね。で、僕はそのオクトパストラベラーというゲームの存在も知らないし、もちろんやったこともなかったんですけど、そのタイトル企画にすごい興味があってポチッと見てみたら、まあとっても面白くて、まあ、要は新垣さんがどういうことを言ってるかというと、まあ、ここの街並みはちょっと中世のヨーロッパ風なのでそんなメロディーが使われてますよとか、いろんな場面転換があるのでオープニングはそういう意味でワクワクさせる壮大なテーマ、こういうフレーズが使われてますよとか、まあ、そういう話をしていくんですよね。まあ、ちょっとカンジャムみたいなテレ朝でやってるあのマニアックな音楽番組があるんですけど、まあそういう動画の内容でしてで、まあ僕は音楽の知識ある程度あるんで新垣さんの言ってることも分かるんですけど、ただあの YouTube のチャンネル側の人は音楽詳しい人じゃないので、そういう人にももちろん視聴者の人にも分かりやすいように新垣さんがすごい噛み砕いて説明をしていて、それでも僕クロートっていうかね、ある程度分かる僕でも面白かったしっていうので、すごくいいチャンネルだなっていうふうに思いまして、結構ね見入っちゃったんですよね中身で。僕が結構そのチャンネルハマっていろんなのを見始めたんですけど、まあ他にどんな専門家の人とゲームっていう組み合わせがあったかっていうと、まあその中で特に僕が面白いなと思ったのがネバーエンディングナイトメアというゲームを精神科医の名越先生という人が解説するという動画で、このネバーエンディングナイトメアというのはちょっと特殊なゲームみたいで、当然僕はこのゲームも知らなかったんですけど、ある本当に実在するね人なんですけど、うつ病、そううつかな、ちょっとどっちか分かんないんですけど、うつ病になっちゃった人が、まあ、プログラミングができる人だったので、ある日見た自分の悪夢をゲームにしたっていう話なので、要はその悪夢なのでかなりイメージがはっきりしないというか、ただ点々とこうキーワードになるものが見えたりするんですよね。例えばその主人公である自分が家の中みたいなところをさまよっていくんですけど、途中なんか目のない人形がいっぱい置いてあったりとか、壺がいっぱい置いてあったりとかで、別にそれを集めるというわけじゃなくて、ただ背景としてそれが点々と存在するだけなので、何もわからない人にとってはただスルーする、ただの背景、むしろちょっと不気味な演出を覚える目がない人形とかなんですけど、精神科医の人が見るともう明らかにそれはメッセージがあるんですよね。例えば壺っていうのは、まあ、いろんな諸説というか派閥みたいなのがあるみたいなんですけど、あのフロイトの言うその精神的な面で言うと、あの女性を表していると。でその目のくり抜かれた人形とかも、まあ、大体人形は女性の人形なので、そういうなんか 女性からのストレスとか自分がやってしまったことへの懺悔じゃないけど、そういうのがどっかこの背景から見えるとか、なんかこの絵からこういうのが見えるとか、ゲームでは全く触れられない部分だし、知らなくてもただ怖いちょっとホラーゲームみたいなんですけど、よりそういう専門家の人が解説しながら見ていくと、もうとっても内容の濃いゲームなんだなって。実際に見た悪も自分がプログラミングしてるわけなんで、なんかそのなんて言うんだろう、奥深さというか、やっぱそのそして専門家の人がすごく丁寧に言ってくれるし、聞き手側の人もすごく先生をリスペクトして聞いてる感じが伝わってきたりして、とっても見てて面白かったです。でその先生はゲームの結末も知らないんだけど、こういうトラウマがあったんじゃないかなみたいなことをその背景だったり物語を見ながら解説していくと、やっぱり案の定あれそうだったのかなっていうエンディングを見せたりするので、やっぱプロ専門家すげえなっていうのを改めて思わせれたりしたのと、もう一個面白かった、これは本当にもう腹抱えて笑うというか、結構電車で見てもクスクスずっと笑っちゃってたような感じなんですけど、マイクロソフトフライトシミュレーターというゲームを気象予報士の石原良純さんが解説するという動画で、まあ石原良純さんはとっても有名なね、まあ、タレントとしてもテレビにいっぱい出てる人ですけど、このマイクロソフトフライトシミュレーターというのが飛行機を操縦して、操縦するゲーム、要は電車で GO みたいな感じのゲームなんですけど、ただめちゃくちゃリアルで、今の世界のその気象レーダーっていうのかな、からリアルタイムの雲とか気象条件っていうのを再現できるし、例えば東京から博多に飛行機で行きますっていうと、実際って2時間ぐらいかなかかると思うんですけど、ゲーム内でもちゃんと2時間かかるんですよね。だから全てがリアルなゲームで、例えば国際線で日本からニューヨークに行こうなんていうと、もうすごい時間ゲームでかかっちゃうんで、もちろん動画内では割愛しながらやってるんですけど、そんなまあいろんな空を飛びながら、国内でも富士山の近くはこういう風が来るから飛行機にはできるだけ飛ばないんだよとか、ここにこういう雲があってこうこうこうだよっていうのを良純さんが言ってくれるんですよね。なんか全然気象にもフライトのゲームにも興味がなかったんですけど、ない自分だけど、すごく面白くて、やっぱ良純さんもタレントなんで、そういう意味でもなんか面白さっていうのもあったんですけど、例えばプラス石川良純さんはなんか自分では運転できないらしいんだけど、飛行機とかのめちゃくちゃ知識がある人で、まあ、オタクというのかな、そういう意味でもこうやって飛ぶんだよみたいなずっと説教しながらやってるのも面白くて、なんか世界中でこういうとこにはこういう地形だとこういう気象になりやすいとか、なんかすごく勉強になるんだけど大笑いできるっていう、なんか変な脳みそをくすぐられたような感覚があったので、すごくこのゲーム散歩というのは面白かったです。ゲームをしない僕でもゲームこのゲームがしたくなったとかそういう感情じゃなくて、ただ単純になんかゲームを別にこう下に見るなんてこともないんだけど、なんか作品としてすごいんだな、ゲームってっていうのも、その音楽もそうだし、そういうちゃんとした背景があったりとか、リアルを求めてるゲームがあったりとか、そういうことも知れたし、専門家の人たちのおかげでよりこういろんな知識が浅く身についたっていうのがすごく僕の中で印象的だったので、このゲーム散歩非常におすすめです。でもう一個、まあゲームをしない僕がハマってるゲーム系の YouTube ということで、三人称というゲーム実況者の YouTube、 これが 51.5 万人現在登録者数がおりまして、僕が今現在毎日楽しみにしているのはこの人たちの動画です。でもう単純に説明をするほどじゃないんですけど、まあ3人組、ドンピシャさん、ぺちゃんこさん、テッドさんという3人組の、ゲーム実況のチャンネルでして、まあその3人のわちゃわちゃしてるゲームの ゲームをわちゃわちゃしてる姿がただただ楽しいという動画なんですけど、僕あってこの3人別にゲームがめちゃくちゃうまいというわけじゃないんじゃなのかなと、僕はゲームはあんま分かんないんですけど、普通にゲームオーバーなるしたまに Google で調べたりしてるしみたいな、まあそういったとこもすごく親近感があって面白いんですけど、僕はラフトというなんか海をイカダで漂流していくというゲームがあって、そっから見始めたんですけど、そう、それでドハマりしちゃったんですよね。なんかシリーズとして10個ぐらい動画があるのかな。それがすごく面白くて、なんかやっぱ3人いるとちょっと社会性が生まれるというか、しっかり者がいて、あの天然者がいてとかなんかそういういろんな仕事、じゃあ僕は漁をするよとか、サメをやっつけるとか、こうするみたいな中でもまず見てて面白いし、うん、でみんなこう一律でちょっと間抜けなとこがあったりして面白かったりっていうのが非常に楽しめるのはラフトかな。あと結構マリオとかも、あのギャラクシーだっけなんだっけわかんないけど、今フューリーワールドっていうのやってますけど、まあ王道のゲームなんかもすごく僕は見てて面白いし、ラフトに近いフォレストっていうサバイバル系のゲームもあって、これはもう一から見てたら最後のオチというか、なんかそうラストがとっても面白くて、あんま中身を言いたくないんであれですけど、そもそも僕がなんでこの三人称を知ったかというと、ちょっと僕がよく行きつけで行ってるお店、あの飲み屋さんの人がバンドをやってて、そのバンドメンバーのうちの2人プラスもう一個別の人が三人称というのをやっていて、三人称のファンの人もよく来るお店に僕行っていて、まあこれ以上言うと聞いてる人でもしかしたら分かる人いるかもしれないからあれなんですけど、そうというご縁があって、ファンの人が多いので僕も気になって見始めたっていう感じなんですけど、とにかくその男3人のもういい年した35以上ぐらいかな、35ぐらいなのかな、なんですけど、まあなんかバカやってんな3人組がっていう状況が非常に面白いと思うので、騙されたと思ってラフト、僕はねそこから入ったんでおすすめですけど、もちろん違うゲームでもあのハマれると思うので、ぜひぜひ見ていただければ嬉しいです。はい、それではそんな感じで今日終わりにしようかな。このしんちゃんラジオ SNS、 Twitter と Instagram やっておりますので、ぜひフォローお願いします。あと毎週火曜日の19時に配信をしていますというか、しようと頑張っていますので、チェックよろしくお願いします。あとメッセージが送れるようになっていて、あの質問やご意見リクエストなど、あのバリ雑言でも何でも構いませんので、ツイッターのリプなんかでもお受けできますので、ぜひいただけると嬉しいです。それでは今日はここまで、さよなら。